Apple Power Episode 17.
はい、Apple Power のお時間でございます。ですね、Apple Power の、エピソード17ということで、第17回目、に、突入、ということでですね、第1回目の方からですね、ずっと聞いていただいている、リスナーの皆様、本当に、ありがとうございます。ということでですね、今夜は、アイスレート発表直前スペシャルということでですね、Apple Power マックントッシュの方、ちょっと気合い入ってまいりまして、いよいよですね、来たる、日本時間の27日の午前2時、ということですから、まず、あと5日ほどとなってまいりましてですね、もう秒読み段階に皆さん入られてるんじゃないかなというところなんでございますけれどもですね、まずは、なんといっても、Apple社の方からですね、招待状が、来たということで、招待状が来たというニュースがですね、なんといってもこれですね、Come see our lateテストクリエーション、我々の最新の、創造物、作ったものを見に来てくださいということで、これはどういうことなのかということでですね、ちょっと、こちらのですね MacBook にちょっとこの発音をちょっと正しい発音をしてもらいたいなということで、ちょっと MacBook さんに
Come see our latest creation。
もう一度いきます。
Come see our latest creation
Come see our latest creation っていう感じですね。
Come see our latest creation。
はい、ということで、MacOS 10のですね、これはアレックスさんでしょうか、ちょっと発音していただいたわけなんですけどもね、Come see our latest creation、 こういう発音になる、と思うんですけども、いよいよ Apple がですね1月27日に、特別なイベントを開催するということでですね、やるということで、いよいよタブレットの発表かということでですね、まあその招待状の方にですね、まあ、添付されていたその、Apple の、今ね私ね、iPhone の壁紙として設定してるんですけども、皆さんちょっとその写真をですね見られましたでしょうかね。あの非常に可愛らしい、見てるだけ楽しくなるようなですね、招待状にそのApple のマーク、Apple ロゴマークがですね入ってるその絵の具をですねこうポタポタと、まあちょっとこうなんていうんですかね、キャンパスにこう絵の具、いろんな、鮮やかな絵の具をこうぶちまけたような感じのですね、まあ非常に可愛らしかったので、ちょっと iPhone の壁紙に設定してみました。ちなみに MacBook の壁紙は、相も変わらず、スノーレパードにしております。ということでですね、楽しみでございますね。本当にいろんな噂が、飛び交って、おりますけれども、やはりこの10インチ程度の、タッチスクリーン搭載するということですね。価格が、だいたい1000ドルぐらいなんじゃないかなということですね。で MacOS が乗るのか、まあ、iPhoneOS なのかと、もうここまで来たら僕はもうどっちでもいいからもう早く出してほしいなというところまで来ております。IT ニッチトークさんのタロケンさんがちょっとおっしゃってましたけど、なんだっけ、ちょっとど忘れしちゃった、すいません。ですね、いろいろこんな風になったらいいなっていうお話をですね IT ニッチトークの方でされてたんで、ぜひそちらの方もですね聞きながら、期待に胸膨らませていただければなと思うんですけどもね。まあどうなんですかね、通信会社、そのいわゆるソフトバンクとかから抱き合わせで出るのか、まあ、その YMAX などが乗ってくるのか、どうなんでしょうね。僕は、まあ、個人的にはポケット Wi-Fi を買ったということもありましてですね、今通信会社との連携はなくて、まあ、そのアイスレート単独で、出てくれても全然 OK というような状況なんですけど、まあ何にも先んじて、世界のトップを行くアップル社のことですから、何か YMAX とか乗せてくる可能性もやっぱりこれ否定できないのかなという私の勝手な予想なんですけどもね、楽しみでございます。ね、出たらもう本当にすぐ、このためにね、私ね、本当に今お金をビタ一文使わないで、貯金してる状態なので、出たらもう必ず買います。はい、その時はまたね、Apple Power で、アイスレートを買いましたスペシャルをやりたいなと思っておりますけれども、ということでですね、次の話題なんですけれども、ワイヤレスの USB で、 MacBook からその iPhone に充電とかですね、それからまあデータの同期ですね、その辺ができるとこれ非常に便利なんじゃないかと、これはですね、PJ さんのお話をちょっと聞いてて思ったんですけど、やっぱり僕もね同じことを思ったのは、この Mac と iPhone をつなぐこの、ドックケーブルっていうんでしょうかね、この白いケーブルがなければもっとスッキリするぞということですよ。つまりこのマジックマウスとかのワイヤレスのね、Apple のキーボードとか、とにかくワイヤレスワイヤレスで今、ジョブズさん来てるわけなんですけど、やっぱりこの iPhone と Mac をつないでるこの白いコードは何ぞやというふうにやっぱり思わざるを得ないですね。ここはやっぱりせっかく Bluetooth とかを内蔵してるわけですから、そういった通信でもってデータのやり取りをしていただければ、より、パソコン周りがスッキリするのかなと。あとはこの充電もですね、今このマグセーフというもので、充電してますけども、まあ、ワイヤレスで充電というようなですね、こともなんかソニーが、開発したのかな、なんか50センチぐらいだったら飛ばせるとかという話もありましたんで、その辺の技術、最新技術をですね、アップルさんがいかにうまく組み合わせて、今後ね、発展してくるのかなと、非常に楽しみでございます。はい、そしてですね、ちょっと前に遡っていただきまして、皆さんの頭の中をちょっとですね、タイムカプセルで、タイムマシンでちょっと遡っていただきまして、1月の8日金曜日のニュースなんですけれども、まあ、デルから、Android 搭載のタブレットマシンが出されたと、お披露目があったということですね。インターナショナルコンシューマーエレクトロニクスショー、CES セスっていうんでしょうか、こちらで、そういうお披露目があったということですね。まあ、Android のタブレットということで、もうこれもうまさしくそのぶつけてきたなと、Apple社にね、挑戦状を叩きつけてきた、これデル、それからですね、スレート PC、ヒューレットパッカード、この辺もですね、プロトタイプを お披露目があったということでですね、まあ、こういう、Apple 社以外の動きですか、どういう製品をリリースするのかっていうのを結構細かく追っかけていくと、どんな CPU 乗っけてくるのかなとかね、メモリがどのぐらいだとか、バッテリー駆動時間はだいたい他の会社はこのぐらいで来てるぞっていうところから、我らがアップルのね、アイスレートの、なんとなくスペックとかが分かってくるのかなと。まあ、アップル社のことですから、スペックでは語れない、なんていうんですかね、所有感とこの持つ喜びとですね、そういうものを与えてくれるのはもう間違いないということを私本当にですね、思いますので、この、なんていうんですかね、スペックだけじゃないよというところなんでしょう。ちなみに MacBook ですけども、今 Core 2 Duo なわけなんですが、最近の、他社メーカーのですね、その CPU の動きを見てますと、 Atom がなんか新しくなってきたっていうこと、それからあと Core i5 とか、Core i3 というような CPU がですね、インテル社から、この間出たばっかりなんで、その辺は間違いなくですね、今度、MacBook の方に乗ってくるのかなというふうに思いますね。そうすると、ワンボタンの松尾さんがですね、多分ポチッとされるんじゃないかなというふうに私は踏んでおりますが、いかがでしょうか。ということでですね、最近はね、ワンボタンさんのオープニングの曲、新しくなりましたね、第300回から。あの曲がですね、私非常に個人的に、お気に入りというかですね、非常に好きなんですね。あの曲はですね、すごくいいと思います。なんか、どことなく昭和を感じさせる、気がするんです。まあ、私だけじゃないのかなというふうな話なんですが、はい、ですね、続きまして、そのまたアイスレートに関するトピックというか話題なんですけれどもね、まあ、アイスレートはぜひですね、そのフラッシュというのが、動いていただければありがたいなと思うんですが、まあ、ジョブズさんはそのフラッシュがあんま好きじゃないということなんですけれども、やっぱりフラッシュが動けばですね、いろいろサファリでね、 iPhone のサファリでいろんなサイトを見たときに、フラッシュが動かないがために、表示されない、ね、青いひし形っていうか、なんかこう出てきてしまって表示されないということがあるんですけども、その辺ですね、どのように変わってくるのかなというね、密かな期待、ありますね。まあ、そのフラッシュ どうなんですかね。はい、まあはい、続きまして、その Mac で、地デジを見るということに関してですね、ちょっと今私今非常に調査研究か積み重ねておる最中なんですが、というのもですね、我が家には、パナソニックのディーガという、DVD レコーダーがあるんですけど、こちらでまあそのいわゆる地デジをですね、録画して、DVD に焼いてですね、いわゆるそれは CPRM という規格に対応した、まあそういうプロ、地デジの、まあ、一種のプロテクトみたいなものがかかっているという状態なんですけども、それを、まあ Mac に入れて、もう、見ることができない。これがですね、ちょっと私の頭を今悩ませております。なぜに同じ DVD なのに、TSUTAYA でレンタルしてきた DVD は見れるのに、地デジのですね、CPRM の、規制がかかっている、DVD は見れないのかと、ね、あくまで個人で見るだけなのになんでできないのかと、いろいろ調べましたらですね、Windows の WinDVD の2010というバージョンのソフトだと、まあ、ブルーレイから、地デジで録画したその DVD まで普通に見れるということでですね、MacBook でその、そういう見れるようになる何かソフトはないのかなと、思っていたんですけどね、なかなかないみたいで半分諦めてます。まあ最近ね、ちょっとまた Windows の話題で申し訳ないですけど、地デジのね、見れるちっちゃいその USB ミニ U なんだっけな、ミニ B キャスカードっていうのは積んでる、あのちっちゃい USB フラッシュメモリーみたいな大きさの地デジとワンセグのチューナーがですね出たんですね。これが非常にですね、まあ、某ヨドバシカメラでですね売れておりまして、たびたび行くたびに、まあ、売り切れになってるような状況なんですけども、まあ、バッファローというね会社から出てきまして、こちらの Mac 版がですねいつ出るのかなということで、私はそこに今非常に期待しております、ね、やっぱりね、テレビを普通にこうねワンセグじゃなくて、ワンセグももちろんいいんですけども、まあね、地デジの綺麗な映像をですね、ぜひこの Mac で、ね、見れるようになったら非常に楽しいんじゃないかなと。まあ地デジというもの自体ですね、どうなのかなと、なんかむしろアナログの方が良かったんじゃないかとかですね、すごくここ最近思うところでございますね。まあその地デジのチューナーが Mac で出てくれればですね、ブートキャンプして、Windows 7入れなくても地デジが見れるぞというところで、非常に私これもこちらの方もですねアイスレートと同じくらい期待しております。はい、でその辺のチューナーもし出たよっていうことでしたらば、すぐに、購入したいと考えております。ですね、はい、私、まあ、Mac ユーザーになってからまだ、本当に1年ぐらいしか経ってませんでですね、はい、このスポットライトというね、まあ、このなんだっけ、スノーレパードの一番右上にこのなんか虫眼鏡のマークがあると思うんですけど、これがスポットライトという機能ですね。こちらをこうポチッとしますとスポットライトとなって、こう窓がそこに、まあ、カタカタカタと、例えば、なんですかね、Apple Power と入れればですね、今まで自分が録音してきた、まあ、Apple Power のファイルなり、サファリで検索した Apple Power の結果が、ズラズラズラっと瞬時に出てくるんですね。これがですね、非常にやっぱりそのファイル検索の速度が速くて、いいなということですね。まあ、前もちょっとお伝えしたかもしれないですけど、本当にこれ便利だな、すごいなって、ね、思っております。ですね、それから、これはこの間喋ったんでしょうか、ちょっとわかんないですけど、まあ、会話がダブることもあるので申し訳ございませんが、ですね、物書き堂さんのウィズダムの英和辞典というのを買いました。これこの間喋ったんですかね、ちょっと忘れちゃったんですけど、もしまだ初めてかもしれませんが、まあ、これはですね、おかゆ MacBook Air の、ジャックさんもよくね素晴らしい、物書き堂さんは素晴らしいということでブログの方にもですね書かれていらっしゃいますけども、ウィズダムの英和辞典、これ2800円なんですけどね、ちょっと高いなと思ったんですけど、もうすごくいいということなんで私も、買わせていただきました。ですね、 MacBook 自体にはその辞書ソフトがですねあらかじめこの入っておりますけれども、 はい、iPhone3GS にはその辞書のソフトというのは、まあ、iPhoneOS 上には一応入ってないわけですよね。それで、Wisdom の英和辞典であればですね、発音してくれます。例えば、実際ちょっとここに今、あるんですけども、なんですかね、例えばマッキントッシュって言うとマッキントッシュマッキントッシュってこう発音してくれるわけですよ。素晴らしいんです。発音もいいんですね、すごくね。で、非常に英語の勉強になるので、これいいなと思ってね、今、かなり、愛用しております。Wisdom の英和辞典、ね、あとはもちろん調べた単語の、ブックマーク、まあ、しおりを挟むというかね、そのアンダーライオンを引く的なこともできますんで、これ学生の方ですね、ぜひですね、分厚い辞書を買うのも、また、アナログで非常によろしいかと思いますけれども、iPhone ももちろん学生さん、また社会人の皆さんでもですね、ぜひね、この英語を勉強するためにですね、いい、アプリだと思いますのでね、これ本当におすすめでございます。で、逆に考えると、普通の辞書を買うよりもですね、断然お得だよっていうことをちょっと申し上げたかったんですね。ちなみに、いわゆるもう今までの本として、本の辞書をですよ、ね、Wisdom のね、英和辞典ってちゃんと本でも売ってるんですね。調べました、私。Amazon で、英和辞典と和英を買うと、2冊買うと、6930円なんです。ね。でも iPhone アプリで買えば、たったの2800円。しかも、iPhone3GS であれば、ね。わずか重さが 135g ですか？これを持ち運べばですね、わざわざその重たい本としての辞書を持ち運ぶ必要がないということです。これはですね、やっぱりこの、iPhone 様々と、私最近 iPhone のことを iPhone 様と呼んでおりましてですね、もう本当に iPhone 様になってますね。はい、ということでね、この辞書はぜひ、一家に一台、一家に一冊、一台の iPhone に、一つの、Wisdom 英和辞典というぐらいですね、これは有用なソフトかと思われますので、ぜひまだ、買われてない方はですね、ポチッとしていただければなと思います。はい、英語ってこんなに楽しかったのかなぐらいの気持ちになりますよ。はい、私マックントッシュも太鼓判をと押させていただきます。はい、ですね、続きまして、すいませんね、アイスレート発売直前のスペシャルなんで、もうバリバリですね、気持ちが盛り上がっております。はい、続きましてですね、iPhone のイベントの結合が便利ですよっていうね、そういうお話なんですけども、まあ iPhone、皆さん写真管理は、もう Apple ユーザーであればね、もちろん iPhone をお使いかと思いますけども、はい、この iPhone をですね、カチッとまた立ち上げまして、まあ写真がこういっぱい表示されるわけですね。ちょっとこれ具体的にやってみますと、今こうカチッとマジックマウスを押すとですね、iPhone がまあこうやって立ち上がったと、立ち上がりますよね。そして少々お待ちください。でですね、このイベントライブラリーのところでイベントっていうのを押すと、今まで撮った写真がまあこの日付のとですかね、たくさん入っております。随分たくさん入ってますね。1万3000枚近く写真が、今まで撮りためた写真が入っていますね。デジカメの写真がですね。それでそのイベント同士の結合、つまり、例えば昨日撮った写真と今日撮った写真は別々のまあフォルダーというかイベントにこう分かれちゃうんですけど、それを一つのにこう一つのフォルダーにできる、一つのイベントに結合できる、まあ、ただそれだけのことなんですけど、これがいないと僕はですね、便利かなと思いましたということですね。まあ、iPhone は本当に素晴らしいソフトでですね、これはすごいですよ。はい、これはすごいです。何がすごいって、まあ、使ってみなきゃ分かんないっていう感じですよね。はい、素晴らしい、ソフトがバンドルされておりますけどね。それから、次の話題ですけども、USB の今まで 2.0 と 1.0、2.0 ときて、今度 USB の 3.0 を搭載したパソコンがですね、まあ、他社メーカーでね、いろいろぼちぼち出始まっているということで、まあ、Apple社も遅かれ早かれなんですけれども、USB 3.0 というのを乗っけてくるんでしょうねということですね。それに伴いまして、あと CPU のですね、 Core 2 Duo からその先ほども申し上げた、Core IM357 と753と覚えていただければなと思うんですけどもね。でこちらですね、非常に 省電力、あまり電力食わない、特にCore i5 かな、なんかすごくバランスがいい CPU みたいなことです。何かでちょっと拝見しましたということでね、この辺が載ってる MacBook 出てきたら面白いのかな、まあ、iMac ね、はい、楽しみでございます。続きましてですね、まあ私こうやって、まあ、あの不定期ではございますけども、ポッドキャスト、やらせていただいてるんですけど、ですね、いや、まあ、普通のラジオとすごく違うなと思ったのが、よくツイッターで感想をですねいただくんですよ。本当にいつもありがとうございます。聞いていただいてね、いろいろ感想をツイッターでつぶやいてくださる方々いっぱいいらっしゃるんですけども、本当にありがとうございます。で、嬉しいのは、皆さんが空いてる時間にね、ゆったりとしたこうくつろいにタイムでしょうかね、そんな時にですね、こうやってポッドキャスト皆さんの好きな時間に空いてる時間に聞いていただけるというのがですね、出たん良いですと、これを言いたかったんですね。出たん良いですっていうね、この北九弁ちょっと言いたかったんですけども、やはりですね、普通のラジオですと、例えば、今僕はよく聞いてるのは、吉田拓郎と坂崎幸之助さんの、オールナイトニッポンゴールドっていうね、俺なんかは、まあ、いざ聞こうとなればですよ、まあ、私が住んでるところではちょっとオンエアされてないので、まあ、そのキーホール TV とかでちょっと聞いてたりするんですけど、まずそういう電波的な問題もあるしですね、まあ、時間も やはり夜の10時から12時までの間ということで、まあ、早寝早起きの私としてはですよ、やっぱり9時ぐらい寝てしまえばですね、拓郎さんのね、オールナイトニッポン聞き逃しちゃったね、そういうこともしばしばあるわけですよ。ところがポッドキャストであればです、ポッドキャスティングであれば本当にですね、好きな時間に聞くことができるというね、これ非常にですね、非常に便利だし、やっぱり出たん良いですということかなと思うんですね。ポッドキャストというのはですね、すごくいいメディアだなと、これはもうある意味、まあ、マスコミではないですけどもね、こう個人的に発信してるわけですから、ただこれを、まあ、僕がこうやって一個人、自分のこの部屋の中でね、こうやって好き勝手なことをいつも喋らせていただいてますけど、それをもうね、どのぐらいの数の方かは分かりませんけど、こうやって皆さんがですね、まあ、聞いていただけるっていうのは非常にありがたいですね。そして電波とかそういうこと関係なく、やっぱりインターネットの世界ですからね、これ世界中の方々、ね、もしかしたら、この放送をですね、中国で聞いてる方もいらっしゃるのかもしれませんし、はたまた隣の、部屋の住人が実は、Mac ユーザーで、聞いてくださってるかもしれませんし、まあ非常に面白いというかですね、なんか不思議な感じがしますね。はい、ということで、今後ともよろしくお願いしますということでした。それからですね、ですね、これもちょっと古いニュースかもしれませんけども、1月の13日に、Adobe のリーダーと Adobe の Acrobat のです、ね、更新版がリリースされたということなので、早期適用をお願いしますという呼びかけでございます。これやっぱり今本当に巷で大騒ぎになっているガンブラという、ことですね、ウイルスが非常に蔓延しておりますので、やはりね、その Adobe、PDF見るためのソフトだと思いますけども、この辺の更新版が出てますんで、早く適用してくださいねというお話でした。ですね、それからですね、広瀬香美さんの、皆さん見られましたかね、1月の20日なんですけれども、18時でございます。ですね、ただいま収録がですね、1月22日金曜日の18時に行っておりますので、ね、でですね、1月の20日に NHK でですね、昼のテレビと、あと夜のソングスという番組に、広瀬香美さんがですね、出られました。まあ、いろいろ往年のヒット曲をね、たくさん歌ってらっしゃって、あの方やばい、ピアノ音楽家、すごいですね、ピアニスト素晴らしいですね。弾き語りのね、ピアノのこう 足で叩いてるピアノの鍵盤をですよ、手だけじゃなくてこの膝小僧のところでこう叩いてみる、非常にそのですね、見てて面白い、あのまたアンジェラ・アキとはちょっと一味違ったそのピアノの弾き語りということで、あとはやっぱりね、彼女はですね、週に何回かそのやっぱりジムが用意してるということで、まず声がすごいですね、まず尋常じゃないキーでもってバーンとこういきなりこうザーンと高い音が出てしまうと、さすがですね、まあというその広瀬香美さんなんですけども、今度はですね、新しく我らがこの iPhone への愛をですね、歌にされたということで、ですね、ヒウィヒヒの歌に始まってですね、その iPhone の歌というのがですね、広瀬さんのブログで、聞くことができます。はい、のでですね、まだ聞いてらっしゃらない方、まあ大体皆さん聞いたかとは思いますけども、iPhone の歌というね、これ非常に可愛らしいあのピアノの弾き語りの曲なんでね、ぜひあの面白い歌詞も非常に面白かったので、まあ、ここで全部喋ってしまうとあの著作権に引っかかりますので、ぜひその辺ですね、あの広瀬さんの、ブログで、iPhone の歌、これ聞いていただければなと思います。それからですね、どんどんいきます、次の話題ありますからね。はい、MacBook のトラックパッドのお話でございます。ですね、マジックマウスがとか普通の、まあ、マウスでもいいんですけど、いわゆるマウスがなくてもですね、全然このトラックパッドだけで、いろいろ使えてしまうというぐらい高性能なトラックパッドだと思いませんかと、ね、これに慣れてしまうと本当に、ね、あ、この話この間したかな、したかもしれないですけど、ごめんなさい、まあ、これに慣れてしまうと非常にですね、他行けなくなっちゃうぐらい、ね、いいですね。はい、次の話題ですけども、ウィルコムが、支援機構を活用しまして、再建最終調整というソフトバンクが出資するというお話が、出てきましたね。それから、iDisk モバイルミーっていうんですかね、僕ちょっとそれは使ってないんですけど、まあ、ちょっとその辺も興味あるんですけども、まあ、その 20GB まで、年間9000、まあ、約1万円でその、自分のなんだろうファイルを置いておけるという、いわゆるクラウドコンピューティングということはですね、これ実はですね、ちょっと、図書館から借りてきた昔の、MacOS 10になったばっかりの頃の本を見てたんですけど、もうその頃からこの iDisk という概念があったんですね、存在してたんですね。非常にびっくりしました。やっぱり先進的な会社なんだな、僕はと思いましたね。ですね、あとはですね、そうですね、この間ちょっと、帰省したわけなんですけども、車の中ですね、 MacBook を使うということで、まあ、しっかり充電はしてたんですけども、やっぱりバッテリーはだんだん減ってくると、まあ、これですね、いわゆる車のシガーソケットからですね、電源を取れないかなと、ね、で、まあ、DC コンバーターなるものかませばその充電ができるのかなと、いろいろ今その辺も調べているところです。まあ、何か皆さんのでもですね、そういった情報があればですね、ぜひ教えていただきたいなと思いますけれども、はい。それからですね、次の話題なんですけども、iPhone アプリのそのアプリケーションの並べ替えね、これね、あの iTunes 上でできるわけなんですけど、実はつい5日くらい前に初めて僕それをやってみて、実は今までやったことがなかったんですね。あ、こうやるんだと思ってね、あの iPhone の画面上でそのなんだろう、ページごとにこのアプリをこういろいろ並べ替えたりするじゃないですか。それはですね、 Mac でやった方がはるかに、楽で便利な気がしましたね。まあ、もちろん皆さんね、もうお使いになっているかと思いますけどもね、非常に便利だなと思いました。そうですね、あ、先ほども申し上げたように、まあ、NEC とか富士通、ソニー、東芝がですね、今月の18日に、2010年の春モデルのパソコン新製品をですね、それぞれ発表したということで、まあ、各社とも共通して言えるのがその、最新の、ね、インテル CPU、Core i5 とか Core i3 というのをですね、乗っけてきたと。それからそのインテル製の低消費電力の CPU であるアトム、ね、これも世代交代してまた新しくなりましたよということですね。 からもうコア2デュオが1世代前の CPU になってしまったと、ね、すごいことですね。どこまでこれ進化するんでしょうかね、あの CPU というのは、非常にね、まあ、楽しみなところでございますよね。はい、で次ですけれども、Apple のですね、フィル・シラー副社長がですね、次世代の OS に関してですね、クラウド専用というのは主流にはならないんじゃないかということをですね、おっしゃっていたということですね。動画や写真、ゲームソフトなどクラウド上に置いたままでは不便なデータやソフトがたくさんあると、ね、高性能なパソコンにクラウドが使いやすいブラウザーや、ソフトを搭載するのはパソコンの主流の姿になると。高性能なパソコンにクラウドが使いやすいブラウザーやソフトを搭載するのはパソコンの主流の姿になると述べられたということでございます。確かにね、あんまり重たい動画とか、なんだろう、でっかい写真とかですね、そのまま置いといても結局インターネット電波、Wi-Fi が来てないところではそのデータを取りに行けませんから、落ちてきませんから、クラウドから降ってきませんから、結局何も見れないということになりますよね。私もね、それはすごく思うんですよね。そう考えるとやっぱり、例えば、自分の場合 MacBook を常に持ち歩くとしても、やっぱりですね、自分のそのハードディスクの中にたくさんデータが入ってる方がやっぱりいいんじゃないかなっていう気はするんですよね。ただまあ、モバイルミンみたく、そのクラウドに置いておけば、いろんな人がそこにアクセスして見ることができるっていうメリットはありますよね。どうなんですかね。あと今話題のそのいわゆる NAS というね、なんだろう、何の略なんだろう、NAS って。NAS をその MacBook の中に構成するっていうことはできないんですか、ね、で、それ自分持ち歩いてて、そこに他の人にアクセスしてもらう。P2P 的な、それがファイル共有ソフトなんですかね。ちょっとその辺全く私分かりませんので、詳しい方ぜひ教えてください。まあ、ちょっと不勉強なのにこういったラジオやってるの本当にですね、恐縮なんでございますけどね、はい、あ、で次、これここ重要なお話です。重要なとこで、すいませんね、今日話まだちょっと長くなってますけど、すいません、ですね、勝手に喋って勝手に謝ってるというね、はい、本当に、Apple がですね、そのタブレット向けの、いわゆるアイスレート向けの、電子書籍で、その会社とね、大手の出版社と、なんていう会社なんですか、これは。は、読めません。なんとかパブリッシャーズっていう、まあ、その、まあ、大手の出版社ですよ。そことですね、交渉中なんじゃないかなということで、ウォールストリートジャーナルが1月18日に複数の情報筋の話として報じたということでございますね。これはもう間違いなくですね、その電子書籍、利用可能にするための、提携を交渉中ということですね。間違いなくもうアイスレートだなということが ここからも想像できるわけでございます。ですね、あと新しいところのニュースですけども、1月の20日、水曜日のニュースですけれども、ブートキャンプの 3.1、というのが、公開されたということで、いわゆる、その、ね、2009年中にですね、年内中に対応するというお話だったそのブートキャンプ、いわゆる Windows 7対応になりますよということで、まあ、Mac と Windows 両使いのですね、方も結構いらっしゃるとは思うんですけども、そういった方もですね、両方使えるようになったぞということで、このマジックマウスもですね、まあ、正式に対応したということでですね、非常にこれは楽しくなってきたなというところで、まあね、僕ね本当に思うのはね、まあ、Google OS なんかも出てきてるわけですから、そういうところに勝つにはですね、実は Apple 社は Microsoft とタッグを組んで、やっていくべきなんじゃないのかなと思いますね。今までのことは今までのこととしてですね、やはりApple がこれだけ進化してきたのもやっぱりマイクロソフトっていうね、まあ、強力なライバルがあったからこそなんじゃないかなっていうふうに本当に思うんですよ。それに逆にやっぱり、ビジネスソフト、いわゆるオフィス系のソフトでは、そのね、Excel とかやっぱり、いろいろ賛否両論あると思いますけどね、 Excel ワードがやっぱり すごく世の中を席巻しているわけですから、まあ、そことの互換性とかですね、ありますしね、まあ、いろいろ考えるとですね、あまりあの Windows を敵対視するのではなくて、やはり Mac と Win は共存共栄という道を進んでいくのがいいのかなという気もしますけど、どうでしょうか。なんかそんな気がしますよ、私は。というのはやっぱり Windows じゃなきゃできないこと、 Windows じゃないとできないゲームとかもあると思うし、またやっぱり、何かそのね、クリエイターとしてのその、まあ、音楽を作ったり、写真のね、いろいろなんか Photoshop 使ったり、まあ、イラストレーター使ったりとかっていうことになってくると、やっぱり Mac かなとかね、あのいろいろあると思うんで、逆に言うとその Mac で、Windows も一緒に入れちゃって、使えるというのはですね、これは非常にいいことですね。で、僕一つ疑問なのは、まあ、あのなんで Mac 上で Windows 動くのに Windows 上で Mac って動かないのかな。それはあれですか、ね、ジョブズさんがダメだよって言ってるから動かないんでしょうか。です。そうですね。はい。ということでした。はい。それから次が、あ、ここはですね、面白いのが、面白いお話がありまして、すみません、iPhone 版のですね、ファイナルファンタジー、これがですね、近日中に出るんじゃないかということで、ファイナルファンタジーの1と2ですか、ファイナルファンタジーっていうと、まあ、ファミコンとか、話に戻っちゃうのかな、もう、ずいぶん前ですね、20年ぐらい前ですね、22、3年前なのかな。これがですね、いよいよ iPhone 版で出るということで、これはもう出たら私ですね、必ず、ポチッとしたいなと。あとできればですね、iPhone 版のドラクエっていうのは出ないのかなと。まあ非常に私ドラクエ1、2、3まではですね、ハマったものですから、iPhone で出たらやりたいなというふうに思ってます。まあこのファイナルファンタジーですね、これ非常に楽しみでございます。あとですね、これはギャオってご存知でしょうか。私つい先日知ったわけなんですけれども、まあ、動画の昔の動画は見れたりするんですけど、ヤフーのトップページから左側にギャオっていうのがあるんですけど、そこを押すとですね、見れるんですね。 Mac でマッキントッシュでも見れるんですね。でなんかマイクロソフトのなんていうソフトだったかなをダウンロードすると、まあギャオのところにいただいてダウンロードしますってやってやると、マッキントッシュでも見れるんですね。 Windows だけだと思ってたんですけども、なんか今見れるようになったという、まあ、ピップリでも書いてあったかな。はい、ということで、ぜひ、まあ、巨人の星とかやってましたね。巨人の星、星ヒューマン、はい、私ね、自分の親から本当はですね、ヒューマという名前、まあ、当時流行ってた付けられるところだったらしいことを、まあ、ちょっと聞いたことがあります、家族から。まあ、そんな話もありましたが、ですね、まだ話題がございましてですね、皆さんご存知でしょうか、キリュウというフリーのですね Mac 版の将棋ソフトがあります。まあ、Mac ユーザーの方、 iPhone ユーザーの方で、まあ、iPhone だとあの柿の木将棋とかねありますけども、Mac であんまりそのまあ、ゲーム関係ないんですけど、フリーでちょっと探したですね、キリュウ、KIRYU ですね、というね、将棋ソフトを見つけました。ちょっと昨日ダウンロードしたんですが、このキリュウというソフト、非常に強いです。ですね、ボナンザという、プログラムを使って書いているので、このボナンザというのがですね、2006年の世界、その将棋選手権みたいな、そのコンピューターのね、コンピューターの将棋選手権みたいなので、いきなり、初登場でいきなり優勝してしまったというソフトらしいんですね。まあ、ちょっと聞いたことはあったんですけど、そのボナンザを使ったソフトですね、これ非常に強いです。これね、まあ、いわゆる平手、つまり飛車とか角とか何も落とさないで戦うこと、平手って言うんですけど、これでぜひやってみてください。まず強いですよ。まあ、僕ね、下手の横好きで将棋指すんですけど、ちょっと勝てませんでしたね。で、まあ、負け惜しみというか、悔しかったので、コンピューター側をですね、6枚落ちにしてね、6枚落ちというのは、飛車と角と槍と桂馬、ね、 槍系まあ2枚ずつあります。これ全部で6枚なんですね。飛車、角、槍、槍、桂、桂で6枚なんですけど、これを落としたら勝てました。で、1回勝てると楽しいので、何回も昨日はね、6枚落ちで将棋を指してたんですけどもね。いやで、4枚落ちにしたんですね。4枚落ちだともう全然勝てない。もう、すごい強いなぁと思いましたね。いやまあ、それこそ先ほどのファミコンの話じゃないですけどね。昔ファミコンの将棋ソフトってございましたけども、あれはですね、すっとんきょうな手を指すんですね。非常に面白かったですね。こんな手絶対人間は指さないよというようなね、手を指して。まあ、あの頃から比べたらまあ本当にですね、ものすごい、時代のギャップというかね、あの、プログラムもすごい進歩して進化してるんだな。ね、もうとてもじゃないけど人間が勝てないぐらいまで将棋ソフトも強くなってますので、ぜひね、このキリュウという、ボナンザを使った、フリーのマック版将棋ソフト、今熱いと思いますんでね、これをですね、ダウンロードして皆さん、将棋に没頭していただければなと思いました。ということでございます。あと最後の話題ですけれども、やはりあの、iPhone の話にちょっと戻るんですけれども、iPhone のデフォルト の, その検索エンジンが今現在だと一応 Google になってるわけなんですけども、これがですね、Apple と Google の対立が深まっちゃったということで、Apple が iPhone のデフォルトの検索エンジンをですね、Microsoft の、Bing っていうんですか、 B-I-N-G Bing っていうのかなに、変更するという可能性がありますよということですね。ロイターが報じておりましたということで、今週の、今週というか毎週出し、あの、ごめんなさい。毎週リリースしてるわけじゃございませんけどもね。この Apple Power、今回のテーマは、アイスレート発表直前スペシャルということでね。Apple Power、エピソード17、これにてお開きということで、長い時間聞いていただいた皆様、ありがとうございました。それではもう一回ですね、この、我らが MacBook にちょっと、喋ってもらって、今日は番組の方終了したいと思います。それではお聞きいただきましてありがとうございました。マックントシでございました。
Apple Power Episode 17 Ice Late Release Special Come see our latest creation Where no Saishin no Suzo but to all mini Kaikyu desai
ということでございました。我々の最新の創造物を見に来てください。Apple Power Episode 17 Isolate Release Special Come see our latest creation Apple Power でございました。失礼いたします。